Sunasha Vatashatra Vashipa, Shiva Vatashatra no Shunitsuite, Shuye Samano, Shinitsuite, Kurushiminitsuite, Yesamano, Chuchuna Sarata, Shorinitsuite, Kangairo, Biki, this. Pansaki no Tuki, Vatashatra Vakurgota, Sunasha Yesamano, Chuchagano, Kurukisio, Omoyokosh, Misa to Hike Angarata, Shuye Samo Miange. そして、すぐ実現されるシュイエス様の再臨を待ち望みます。けど私たちは、我々の生活をも尋ね調べなければならないと、パウロは、まあ、主の使命を持って語っています。私たちは、イエス様が祝福し、ご自身の啓示し、奇跡の御業を成してくださる妨げとなるものがないかどうかを尋ね調べなければなりません。明らかに私たちが要求されていることは、あなたの生活を尋ね調べなさいということですが、それは妨げるものが思い当たった時に主の生産から遠ざけるためではなく、悔い改めてパンを食べ杯を飲むためです。このことは一人一人が自分自身の吟味してふさわしくなければパンとぶどう酒を隣に回すことを意味しているのではなく、大切なことは一人一人が自分を尋ね調べて許しを必要とすることがあるが、私たちに示されるためです。生産試験の前に兄弟たちはいつも、まあ、どういうもんかと言います。もちろんそれ素晴らしいけど、大体忘れられてることがある、洗礼を受けてるかどうか関係ないよ。救われてる人々はもちろん預かるべきです。けども救われていても意識して罪の中に生きてる人は預かるべきではない。何か隠したりすると預かるべきではないということも、まあ、強調すべきなのではないでしょうか。まあ、実際私たちは主の前にひれ伏って身をかがめ罪過を告白するならば、主は全てを許してくださり、その許しが受け入れた後、私たちはパンを食べ杯を預かるべきです。したがって精密検査の目標は、私たちはがっかりして身を退くことや断念しようとすることではなく、主イエス様とのさらに親密な交わり、さらに大いなる祝福を新たに持ち選ぶためなのです。もちろん私たちは日曜日の朝パン先を解くだけに自分の生活を検査するだけではなく、規則正しくしばしばなさるべきです。例えば大晦日、新年、まあ、喜びとそろい、まあ、特別の祝福を受けた時も自分の吟味することが必要です。というのは、私たちはともすると主に対して感謝の少ないものとなり、自分自身のことを考えてしまいがちであるからです。また試練の時にも、私たちが自分の生活を検査することが必要です。しかしその際に、なぜどうしてと尋ねるのではなく、主よ、あなたの目標は何でしょうか。あなたはそのことを通して私に一体何をお語りになりたいなのでしょうかと尋ねることが大切です。私たちが主から離れている時、私たちと主との間に妨げるものが入ってくる時、私たち主は私たちを教育をしてくださいます。すなわち主は私たちを罰するのではなく、そのことを通して私たちをさらに身元近くに引き寄せるために私たちを教育 なさるのです。それですから悩みや試練の時に私たちが主の光を主に願い求め、まあ、我々の生活を検査し、主が全てを明らかにしてくださることが大切です。しばしば主の御手が働かないようにしてしまうものは我々の不信仰であり、我々の不従順であり、私たちの不順が動機なのです。私たちが主に仕えてもほとんど、あるいは全く実を結ぶことができないとき、私たちは改めて自分たちの生活を調べる必要があります。まあ、一応のことをまとめてみると、我々の生活の精密検査は規則正しく頻繁に行われるべきであるということが言えます。第二に、徹底的な精密検査も必要です。救命するとか吟味するという言葉は上辺だけでなく、徹底的に行われるべきであることを私たちに示しています。何度も何度も私たちは主に真剣に願い求めるべきです。すべての隠れている障害物と私たちを妨げ邪魔をしているすべてのものを、私たちがさらに大いなることをなさろうとしておられる障害物のすべてを明らかに示してくださいと。モーセは次のように祈りました。詩編の九十編の八節を見ると次のように書かれています。あなたは私の不義を御前に、私の姫ごとを御顔の光の中に置かれます。これはモーセの、まあ、証です。不義と姫ごとは光の中に置かれなければなりません。例えば、まあ、歯医者に行き傷んでいるところが発見され、しかしその歯は抜かなくてもいい場合、まず、まあ、みんなが嫌がる、まあ、歯の栓呼機、まあ、すなわち 歯に、まあ、穴を開ける機械が使われ、傷んでいるところは全て徹底的に除去されます。そうするとその歯は突然大きな穴が開くことになりますが、まあ、使うことができるようになります。まあ、このやり方は痛みを伴うかもしれませんが、やりがいのあるものです。ちょうどそれと同じように、私たちもまた徹底的に私たちの生活を検査しなければならない。まあ、何年前の話ですけど、まあ、竹本高志兄弟のうちに訪ねた時からは、まあ、早速頼まないのに私の歯を徹底的に、まあ調べたんです。まあ、全部の歯をレントゲンで、まあ、調べてくれました。まあ、私は大丈夫と思う、大したもんじゃないと思ったんですけど、まあ、至るところ傷んでる箇所があったことを分かりました。もっと早く来て、まあ、治療してもらうべきだったのです。まあ、私たちが主の器として主に持ちいただくために、主との交わりを持ちたいと願うならば、何でも何でも自分自身の徹底的に検査していただく必要があります。以上のことをまとめてみると、我々の生活の精密検査はまず規則正しく、それからまた第二に、徹底的に行われなければならない。第3番目、どこまでも正直であることが要求されます。私たちの人生について、まあ、4つの価値判断があります。第1に、 私たちの周囲が自分について何を考え、またどのように自分を評価しているかということです。第二に、自分と一緒に住んでいる家族が自分について何を考え、どのように評価するか。そして第三に、自分自身が自分について何を考え、自分をどのように評価するか。そして第四に、最も大切なことですけど、生きる誠の主なる神が自分について何を考え、どのように評価するかということです。なぜ精密検査が必要なのでしょうか。なぜなら、主が我々の人生をご覧になる、と同じように私たちも自分の人生を見ることができるために、すなわち自分自身を本当に知るようになるためです。他の人たちが我々について何を考え、どのように見ているか、あるいは私たちが自分自身について何を考え、どのように自分を見ているかということじゃなくて、決定的に大切なことは、燃える炎のような目を持ち、作られたもので主の神の前で隠れをするものは何一つなく、主の目から、主の目にはすべてがさらけ出されてしまう。その主が我々をどのようにご覧になるかということです。私たちは他の人の目には模範的に思われることはあり得るでしょう。また私たちは自分の過ちを他の人の目からうまく隠すこともできます。けど主の前に隠れをするものは何一つありません。ダビデは前に読みました139編の中で、主が全てをご存知、出てきます。960ページですね。139編の一節から、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそ私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の不すのを見守り、私の道をことごくしておられます。言葉が私の下に昇る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとくしておられます。主なる神の目に隠れをするものは何一つありません。それですから私たちは主に近づくとき全く正直でなければならない。エレミヤ記の23章の24節を見ると次のように書かれています。1180ページです。エレミヤ記の23章24節です。人が隠れたところに身を隠したら、私はこれを見ることができないのか。手にも血にも私は満ちているではないかとあります。私たちは主よ、どうか全てを明らかにしてください。私を尋ね調べ、あなたを悲しませたところをお示しくださいと祈ることができれば幸いです。というのは、主はいつも私たちを許してくださるおつもりですから、主は私たちをあらゆる不義から清めることを待っておられます。私たちは私たちの道を尋ね調べましょう。これは必要なことです。そのことを私たちは正しく、規則正しく、徹底的に、正直に行いましょう。しかし、必要な精密検査に属するものは、私たちの人生の検査だけではなく、 我々の障害物を認めることでもあります。そこで次に第2番目の点、すなわち障害物の認識についてちょっと考えてみたいと思います。私たちは我々の障害物を認めなければならない。私たちの道を尋ね調べて主の身元に立ち返ろう。主は立ち返るべきであると言っておられますが、一体どうしてでしょうか。それは私たちが間違った方向に進んでしまったからです。私たちは戻らなければならない。どうして。それは私たちが主から離れてしまったからです。